皆さんおはようございます。7月2日のシース礼拝説教、これから始めさせていただきます。というのは本当にまだ明けない大変な時であります。西日本を中心にですね、大雨が降りまして、被害が出ております。被災された皆さんには、お見舞いを申し上げてます。どうか一日も早く復興されることをお祈りしております。さて、今日与えられました聖書は、使徒言行録の11章の19節以下と、それからまた、ルカによる福音書の、17章の、11節以下を、与えられております。まず使徒言行録の、11章19節から20節に着目したいと思います。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせたとあります。このアンティオキアといいますのは、地中海に面してですね、比較的トルコに近い方ですね、上の方です。シリア州の、州都でして、当時は、ローマとかアレキサンドリアについてですね、本当に大きな都市であったと言われてます。で、そこにはシリア人のほかですね、ギリシャ人とかローマの人たちが、あるいは他にも、多様な人々がですね、住んでいてですね、そのギリシャ語が共通語として話されていたと言われております。エルサレムをですね、追われてしまったそのギリシャ語を話す弟子たちです。実はこのステファノの事件もそうですけども、その非常に迫害にあったわけですね。ですから結局はですね、このエルサレムを追われする形になってしまいました。で、最初はユダヤ人だったんですが、次第にこの異邦の人たちへの宣教を行っていったわけです。で、使徒言行録11章21節で、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かったと、記されております。まあ、言語を見ますとね、主の御手が彼らと共にあったのでとあります。大勢の人々がですね、この、教会に集められて、信仰者が生まれていったわけであります。こうした知らせがですね、この母教会のエルサレム教会にも伝えられてきました。で、教会はですね、支援するためにバルナバを派遣することになりました。11章21節から24節で、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣したと。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。多くの人が主へと導かれたと記されています。このバルナバという人はですね、キプロス島出身のユダヤ人でして、ですからかつてですね、このパウロがエルサレムをこの訪問した時ですね、パウロをエルサレム教会に紹介する そういうですね、役割をした人なんですね。ですから、まあ、ある程度、考え方も広い人だったんだと思うんですよ。彼はですね、その今後の、異邦人伝道のためにはすでにこのダマスカス、今当時ダマスコですね、今ダマスカスですが、このタルソスでのですね、この豊富な伝道体験を持つパウロがですね、必要だと考えたわけです。ですからこの故郷のこのタルソスで活動していたパウロをですね、アンティオキアに招いたわけです。ここで将来の大伝道者パウロがですね、登場してくるわけです。このアンティオキアで教会の人々は初めて、キリスト者と呼ばれるようになるわけです。この、キリスト者ですね、クリスティアノスという言葉が使われてますが、このキリストに属する人々を意味します。彼らはもはやですね、このユダヤ教の枠の中にとどまる集会じゃなくって、キリストの教会へとなっていったんですね。このエルサレム教会の中心になったのは、あのペテロとかヨハネなどがこのガリラヤ以来のユダヤ人の弟子たちでした。ですからですね、もともとはこのユダヤ教徒であった、で律法を守って神殿を尊ぶというのは信仰的にはね、そういうユダヤ教徒であって、誰も彼らをですね、本当にクリスティアノスとは呼ばなかったわけです。ところがこのアンティオキア教会をですね、形成していったのはですね、やっぱりこのギリシャ語を話すユダヤ人たちだったんですね。で、彼らはこの救われるために律法とか割礼は不要だという考え方が生まれていきました。神様は人が作った神殿には住まわれないんだと公言もしていくわけです。この体制の枠の中でイエスの言葉を聞き続ける限りですね、迫害はないんですよ。主イエスはユダヤ教の枠組みを大きくはみ出してしまった、そのために殺されました。人々がその主イエスの言葉に文字通りですね、従い始めた時に、この体制の側からですね、のこの迫害が始まってきました。しかしですね、この迫害されたことを通してですね、この散らされていったこと、それによってですね、このキリストの福音がですね、本当に広い地域に伝えられていったことになったわけです。このキリスト教会を形成していったのはですね、このエルサレムの教会などのですね、その体制派の人たちじゃなかったんですね。結局はこのようにして迫害されて、この追放されていった反体制派の人たちだったわけです。そして彼らこそキリスト者、クリスティアノスと呼ばれた人たちだったんです。その後このアンティオキア教会はですね、どのような教会だったのか、皆さん、あの使徒言行録のですね、13章の、1節、今日のところのちょっと先のところになりますが、ちょっと見ていただけます。13章1章ですね。その主な指導者たちの紹介があります。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレレ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいたとあります。この バルナバはですね、キプロス島の出身、あの地中海に浮かぶ島ですね。でシメオンはこのニゲル、まあ、あのニグロということですね。おそらくはそうなりますと、アフリカ出身の黒、あのいわゆる肌の黒い人だったんですね。でこのキレネ人のルキオ、あるいは北アフリカのクレネの出身なんですね。漁師のヘロルと一緒に育ったこのマナエン、このガリラヤ出身の身分の高いユダヤ人です。最後にパウロ、キリキア州タルソス出身のユダヤ人です。このアンティオキアそのものもですね、シリア人とかこのギリシャ人、ローマ人、ユダヤ人などが混在するですね、国際都市でした。それを反映して教会に集まっていた人たちも、さまざまな出身の人々がですね集う、本当に、国際教会だったんじゃないかと思うんですね。それぞれが違う伝統、異なるですね国民性を持っている教会です。ですからそこではですね、割礼を受けなければ救われないとかですね、エルサレム神殿のその生贄の奉献により罪が許される等の教理はですね、何の力も持てないわけです。ですからそこにイエス・キリストのみに従う信仰者の集団が生まれていったわけです。新しく生まれていった教会ですよですね、本当に、新たに生まれた新生教会ですよ。自分たちだけの救いに執着しない。十一章の、27節から見てみましょう。その頃予言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると例によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた、とこのように記されておりますですね。その頃エルサレム教会は本当に飢饉のためにですね、本当に困窮が生じました。アンティオキア教会にですね、こういう災害支援の要請が来たわけです。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めたわけです。今でもね、私たちの教会、本当に、いろいろなことに皆さんの教会にご奉仕させていただいておりますけどですね、もう10年以上前、東日本大震災、本当に大変な、ことでありましたけどもね、まだまだ、復興途上にあられる教会もあるわけですよ。あるいはそればかりじゃなくて、いろんなことでですね、大変な困難の困窮されている教会もあるわけですね。教会はですね、そのようにして、みんなで助け合ってきてるわけです。このアンティオキア教会はですね、本当にこのギリシャ人中心の教会でした。他方エルサレム教会はユダヤ人たちの教会だったわけです。そのエルサレム教会からの、支援要請を受けて、彼らはですね、この見ず知らない、あとお会いしたこともない人たちでしょうねに、いろんなものを捧げるわけです。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。エルサレムからアンティオキアまで500キロも以上も離れていると思いますね。 ですから東京から、盛岡あたりじゃないですかね、盛岡で確か600キロだと思いますがですね、それぐらい離れて、あるいは東京から大阪でしょうかですね、本当に距離的に遠い。そしてお会いしたこともない人々の教会へその自分たちの資金などを提供することを始めたわけです。このことがですね、示しますことは、神様はご自分の作られた世界で私たちキリスト者を用いてこの世の中を救おうとされるということなんですよ。そのことはね、やっぱり信仰者としてキリスト者としてとても大事なことだと思うんですよ。その信徒の神学というですね、この本がありますが、この私も読書会でこの読まさせていただきましたが、ヘンドリック・クレーマーという人が書いた本ですね。でその中にね、クレーマーはこう語ってます。神は世と関わりを持たれる方であるゆえに、教会もまた世のために存在する。しかし現実には教会の関心はそれ自身の増大と福祉に注がれてきたと。社会は自己中心的に思考し、世に対する関心は二次的であった。信徒は世にあり、世の諸々の組織、企業、職業の中にくまなく存在する。その場所こそ彼らの宣教の場所だ。世にあるキリスト者、それぞれ信徒であり、それが信徒であり、教会はその信徒を助け支える役割を持つ。教会は信徒を通じてこの世にキリストのメッセージを伝えていく。信徒こそがより離散した教会であると、そのようにしてですね、語ってるんですね。人が自分をキリスト者であるというですね、自覚を持った時、その教会にも反映されていくわけです。そして世に仕える信仰共同体となっていくんですよ。キリスト、私たち一人一人がですね、そのキリストに救われたものだというですね、もう自覚を持っていく。そしてですね、キリストの教えを述べ伝え実行していく、そういうものになっていく。そういうことによって世に仕える共同体となっていくんだということなんですよ。しかしですね、この世の人々の大半は神様を信じません。本当にですね、一生懸命私なんかも、伝道牧会を、していくわけですが、なかなか本当にですね、この神様のことを、聖書のことをお話をしていくんですが、ほとんどの人が関心を持っていただけないですね。むしろ世の楽しみですね、そちらの方を求めてしまう。神様が何を求めておられるかということも聞こうともしない、聞き取ろうともしない、そういう人が大半じゃないでしょうか。コヘレトのこと言葉というのがありますですね、旧約聖書3章の18節から21節にこうあります。神が人間を試されるのは、人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ、これも死に、あれも死ぬ、同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはないと。すべては虚しく、すべては一つのところに行くと。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人間の霊は上に登り、動物の霊は地のもとに下ると。誰が言えよう。人間も動物に過ぎないから、 肉の楽しみを求めよ、死ねば全てが終わるから生きているうちに楽しもうと考え、コヘレトの言葉と通りです。そう考えてしまうんですよ。そして死を目の前から隠してしまう。死というものはどんなものなのか見たくもない。しかし死はですね、やってくるんですよ。その時が来れば人生の楽しみも終わってしまう。人間の人生がですね、死で全てが終わるとすれば、その人生はね、本当に虚しいものに終わるわけです。コヘレトの言葉はですね、そういうことを言ってるんですね。じゃあどうするのということなんですよ。このコヘレトの言葉が言ってるのは、あなたそうなって虚しいだけでしょうと。じゃあどうするのと。そこでこの、それに対してキリスト者はですね、こうなんですよ。死後の命を信ずることができるんですよ。永遠の命を私たちは信じてるんです。内村鑑三の、書いた本がありますですね。この後世への最大遺物という本がありますが、この講演会のことを記した、本ですね。その中で内村鑑三は言ってます。私に50年の命をくれたこの美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、我々を育ててくれた山、川、これらに私が何も残さずには死んでしまいたくない。では何をこの世に残していこうか。内村は語ってます。社会が活用しうる清き金か、電池に水を引き、水害の憂いを除く土木事業か、書いて思想を残すことか、教育者となり未来を担う者の胸に思想の種をまくことか、これらは残すべき価値あるものである。しかし誰でも残せる、そして他の人にも意味のある遺物こそは高尚なる勇ましい生涯だと内村は語ります。そして最後に言うわけなんですが、この世の中は悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であることを信ずることであると。失望の世の中にあらずして希望の世の中であることを信ずることであると。その考えを我々の生涯に実行して、その生涯を世の中の贈り物としてこの世を去るのであると言ってますですね。本当にすごいことを、内村鑑三は言葉を残してくれました。このキリスト者はですね、そのどのような時も希望を持っていく、生涯を世の中の贈り物としてですね、この世を去ることができると内村は語ってるんですね。この主イエスキリストとの出会いの仕方はいろいろあると思います。生まれた時からという出会いもあれば、もう物心ついた時からもう教会に連れられていっていましたという方もいます。あるいはもう人生の晩年になって教会につながる人もいるわけです。いろんな出会いがあります。人生とはですね、何かを考えることを通してですね、その出会うこともあるわけです。病気を通して出会うこともあります。問題はこういう出会い方ではなくって、その出会いを通してですね、起こった何かにですね対して自分がどう判断をしてどう決めていくかだと思うんですよ。いろんなものに出会っていきますよね。それに自分がどう判断して 決断していくからなんですよ。ですから自分の決断がなければ、その時よしこれはいい、ああいいものと出会ったなという決断をしていく、あるいは何も考えないでね、ぼーっと、それこそチコちゃんに叱られます。本当にね、ぼーっと生きてると時間が過ぎてってしまうんですよ。せっかくのいい出会いがあっても、出会いはそのまま消えていってしまう。自分の人生に何も残らないまま終わっていってしまうんですよ。今日はですね、ルカによる福音書17章の、11節以下を読んでいただきました。この物語はですね、そのルカの17章の、ですね、重い皮膚病を、患っている10人の人を癒した、話ですね。本当にですね、ここにこうあります。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われたと。彼らはそこへ行く途中で清くされたと。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたと。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったと言ってます。ね、この物語の9人はですね、そういう人たちだった。せっかく与えられた出会いがですね、一過性で終わってしまってるんですね。しかし一人だけは違いました。その出来事が単にですね、彼の病がこの癒されるというだけにはとどまらないで、生き方そのものが変わっていったんですよ。このハンセン氏病、重い皮膚病ですね、この神様の力がですね、ハンセン氏病の10人を癒しました。しかしですね、サマリア人の決断が彼を救いましたですね。神を賛美するために戻ってきた者はいないのかと。それからイエスはその人に言った。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったね。あなたは救われたんだよというふうにですね、言ってくださったわけですよ。で、この榎本康郎先生、チーロバ先生というね、先生ですね、この新約聖書一日一章という本をもうずいぶん昔ですけど書かれました。私たちにとって大事なことは、イエスから何かを知ってもらうことより、イエスが共にいてくださることを知ることだと。たとえ死の影の谷から救い出されても、また落ちていくのが人生だと。死の影の谷から救われる、病気が癒されることが究極の喜びではないと。それよりも死の影の谷を渡ってもそのことを恐れない、そういう信仰が与えられる、そのことの方が大切ではないかと言ってるんです。本当にそうですね。ですから立ち上がって行きなさいと。あなたの信仰をあなたを救ったと言われるようにですね、私たちもこの主イエスに従ってですね、生きてまいりたいと、そのように願うものであります。キリストに従ってキリスト者として生きる生き方がそこにあると思います。 皆さんの上に主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、7月の第一の手術、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちはこのキリスト者としてどのようにして生きていったらよいのか、あなたの信仰があなたを救った、そのように良きしもべよと言われるように私たちも歩んでまいりたいと思います。主よ、どうか生きるための知恵と力と、キリスト者として生きるための知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、このただざる願いと感謝を主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。